今朝もこのように暑い中ではありますけれども、それぞれ神様に健康を支えられて共に礼拝を捧げできる恵みを感謝いたします。今私たちはマタイによる福音書を少しずつ読み進めています。前回マタイによる福音書を扱ったのは先々週の日曜日であります。1週間ちょっと空きましたけれども、マタイによる福音書3章1節以下を共に前回はお読みしました。洗礼者ヨハネについて共に御言葉に聞いたのです。悔い改めよ、天の国は近づいた、荒野で人々に呼びかけていたヨハネでありました。神様の救いの恵みが近づいてきている、神様の恵みの救いに、救いの恵みによる支配、それが言ってみれば天の国ということができますけれども、その時が近づいてきたということを人々に伝え、そして洗礼を受けて神様に罪を許していただきなさいと人々に勧めていました。これは私たち救い主、私たちの救い主であられるイエス・キリストが人間となって私たちのために来てくださった、私たちを救うためにこの地上に来てくださったということに深く関係しています。救い主イエス・キリストであられるお方が来てくださった、そのイエス様を信じて私たちの心に受け入れることができるようにと、そのためにヨハネは洗礼を授けていたわけです。ですから聖書の引用されているイザヤ書の言葉を通しても、主の道を整える、救い主であられる神様ご自身が通られる道を整える、そのような役割を担っていたと言われていたわけです。その道を整えてまっすぐにするとためにも、ヨハネはあえて厳しい言葉も交えながら、私たちの心の蔵に潜むおごりや自己中心的な姿をあらわにして、そしてそういった姿をそぎ落とすかのように人々に私たちに伝えていたわけであります。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと力強く勧めていたわけです。そのようにヨルダン川で洗礼を授けていた洗礼者ヨハネでしたけれども、そのヨハネ自身もこの救い主であられるイエス様が来られることを待ち望んでいたわけです。前回のマタイ福音書の箇所の3章11節にもヨハネ自身が言っている言葉がこのように記されています。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は洗礼、聖霊と火により、聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。これから来られる方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。先週の引田勝子牧師の説教においても、聖書を通してイエス様について語っていたアポロという人物が登場していましたけれども、彼はヨハネの洗礼しか知らなかったと言われていました。確かに今日のヨハネのことですけれども、洗礼者ヨハネは水で洗礼を授けて、それによって神様の道を整える、すぐにする働きを成していました。しかしこのヨハネによる洗礼というものも完全なものではなくて、いやむしろ人間の側の私たちが身を低くして神様を受け入れるという努力といいますか、悔い改めて神様を受け入れようとする、人間の誠実さに頼るものでもあったのです。ですから私たちの心に隙があれば、すぐに悪魔は私たちの心を占拠してしまい、その悔い改めが本当のものとならずに、上辺だけの配信となってしまう。洗礼者ヨハネが厳しく、ファリサイ派などの宗教指導者たちに訴えたように、あなたたちは神の怒りを免れると誰が教えたのか、そのように警告していましたように、私たち人間というのはどうしても神様の裁きに耐えられない、志はあっても偽りも多い、弱く脆い存在であるということが知らされます。 さて、そのようなヨハネのによる水の洗礼に対して、今度はイエス様は、聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると、ヨハネ自身も言っていたわけです。ヨハネは、私の後から来る方は私よりも優れておられると言ってました。ヨハネはこの優れたお方であるイエス様の登場を知らせ、指し示すためにこそ、ヨルダン川にて洗礼を授けていたんです。ヨハネが人々に説いて導いたのは、神様を信じ悔い改めなさい。そのような神様に受け入れられる生活を守りなさい。そのような人間の側からの洗礼の側面といいますか、私たちが洗礼と向き合う時のその姿を表しています。しかしイエス様が来られたことによって、今度は神様が私たちの罪を許し、そして神様の国、天の国へと迎えてくださるという、罪の世界にいた私たちが神様の救いの光へと導き出され、救い出されるという、神様の方から見た洗礼の恵みの側面があらわにされてくるのです。旧約時代にも預言者エゼキエルなどによって言われていました。主なる神様が、私はお前たちに新しい心を与えようと。そしてお前たちの中に新しい霊を置くと。そのように預言されていました。そのように、イエス様は教会に対して、イエス様の弟子たちに対して、神の霊である聖霊を送ってくださったんです。聖霊なる神様の助けによって、イエス様が十字架で死なれたことの意味、イエス様が私たちの罪の贖いのために死なれたということ、そしてイエス様が3日目に復活されたことによって、そのイエス様の十字架を信じて、洗礼を受けた者は全て新しい命に生かされる。そのことを新たに聖霊を通して私たちは知らされているわけです。またイエス様は福音書の中でこう約束されました。二人また三人が祈るときに、共に祈るときに、イエス様が彼らと共にいるとお約束してくださっているのです。イエス様の名によって二人また三人が祈るときに、イエス様もその場に共におられる。そのようにしてイエス様は私たちがこの世界の歴史の中を歩むときに、またその歴史が完成して終わりを告げるときまで私たちと共におられる神様、イエス様の別名はインマヌエルという名前が示されていますけれども、それは神様が我々と共におられますという慰めです。そのイエス様が私たちといつも共に歩んでくださる、そのことを確信させていただけるのです。そこにはもうすでに私たちの努力や誠実さ、どれだけ忠実に神様の律法を守れるかというものを超えた神様の一方的な憐れみと導きの見てがそこにあると思います。本日はマタイによる福音書3章13節以下を共に読みました。その共に読み進めていきたいのですけれども、イエス様がお生まれになり育たれたガリラヤからヨルダン川へと旅をされて、洗礼者ヨハネを訪ねて来られた場面から始まります。しかもそこにははっきりとした目的が書かれています。洗礼を受けるために行った。そのように目的がはっきりと、記されているのです。もう一度お読みしますと、その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。バプテスマとも、お読みできますけれども、そのようになっています。さて、このような中で、ヨハネはその通りにイエス様の言葉に従って洗礼を授けたかというと、実はびっくり、すると思われる方もいらっしゃると思いますけれども、14節で洗礼者ヨハネが洗礼を受けに来られたイエス様を思いとどまらせようとしたとあるのです。このように言われています。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか、とヨハネは言っています。このヨハネの反応を見ると、私たちは当然のこととして、そうかと、イエス様はご自身が神の子救い主、メシアであられることを、ヨハネの前でお名乗りになったのだろうか、思ってしまいます。 しかし実はそうではないということがわかります。洗礼者ヨハネも私こそあなたから洗礼を受けるべきなのにとは言っていますが、目の前におられるお方がまさか長く待望されてきた救い主メシアであられる、そのことは思いもしなかったのです。ただヨハネはイエス様が清いお方であることを感じておりました。神様から使わされてきた人だ、そのことは感じ取ったのだと思います。そしてへり下ってイエス様の前に、私こそあなたの前で罪を悔い改めるべきですと、私に洗礼を受けさせてくださいと言わんばかりに、その気持ちを伝えていたわけです。実際にマタイ福音書を読み進めていきますと、マタイによる福音書11章3節では、この洗礼者ヨハネが自分の弟子をイエス様に使わして質問をしている場面があります。その内容はこうです。来たるべきはあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。来たるべきというのはまさに救い主メシアであられますね。ですからこの質問を問うていること自体、その目の前で洗礼を授けた人というのはイエス様であられましたけども、ヨハネはまだ気づいていないわけです。イエス様がお生まれになった時から、両親のマリアとヨセフには天使からお告げがありました。イエス様が聖霊によって宿った特別な存在です、そして彼らの救い主ですということもすでに告げられてはいたのです。その他にも、羊飼いたちや東方の学者たちなど一部の人々には明かされてはいました。しかし今日のようなヨハネにはまだ告げられてはいなかったわけです。イエス様も今日の場面では洗礼者ヨハネに公には告げておられなかったのであります。やむしろイエス様が聖なるお方であることを、ヨハネの方が感じ取って今日のような発言をしたということです。イエス様はご自身が神の子であり救い主であられることをこれから明かしされていきますけれども、それはまだこれから交渉外を始めて神の国の福音を述べ伝え始めてから少しずつ明らかになっていく、もしかしたらイエス様が十字架に向かわれて死を遂げられて、そして復活されて初めて人々には公にされていくことなんです。さてイエス様は洗礼を受けられるためにヨルダン川のヨハネのもとに来られました。しかも人間として、人として限界のある生身の肉体を持った一人の人間としてヨハネのもとを訪れてくださったんです。すでに福音書を通してイエス様の出来事を知っている人にとってはこれもまた疑問であるかもしれません。なぜイエス様は洗礼を授けに来られると、ヨハネは言っているのに、逆にこの今日のところでは洗礼を受けに来られたのであろうか。あるいはイエス様は神様の子であられる、聖霊によってお生まれになったので、罪がないはずなのになぜ罪を悔い改める洗礼を受けになったのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。そういった数々の疑問、質問に対して、イエス様は今日の聖書の箇所で簡潔に短くお答えになっています。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。イエス様がお伝えになった言葉、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことというお言葉の中で、我々にふさわしいというのは、これは神様の独り言としてのイエス様のお立場ではなくて、やむしろイエス様が人となられた、一人の人間として私たち我々人間にとってという意味でおっしゃっておられます。我々人間にとってふさわしいことをなすを今しているんだとおっしゃっておられるんです。しかもこの正しいことというのはまっすぐなという意味ですけれども、まさに洗礼者ヨハネは主の道をまっすぐにするために罪の悔い改めを得させる洗礼を授けていました。しかしこのイエス様の御言葉によって今日明確にされているのは、すでに正しい人だから受けられる洗礼というものではなくて、むしろ罪の多い私たち人間が 洗礼を受けることによって罪を洗い清めていただく、そのことこそが人間のあるべき姿であると、そのようにイエス様が告げておられます。洗礼を受けるとき、私たちはその私たち自分の身を川の水の下へと沈ませますけれども、この自分で沈んでいくというか、沈ませられて、そして倒されて、そしてその川の水からもう一回引き上げられる。それはまさに私たちの体とともに罪が死んで、そして水から引き上げられることによって、私たちは神様に祝福された新しい命へと蘇らされる。この洗礼の恵みを通じて、私たち自身神様への信仰の道をまっすぐに整えていただく。すべて万事整えてから洗礼を受けるというよりかは、むしろ私たちが洗礼の恵みをいただくことによって、その道がまっすぐに整えられていくということなんです。長く待望されていたイエス様がヨハネのもとに来ました。しかしヨハネが聖霊で洗礼を授ける、聖霊と火で洗礼を授けると言っていましたけれども、まずは洗礼を授けるものとしてではなくて、洗礼を受けるものとして来てくださったわけです。ここには大きな慰めがあるのではないでしょうか。なぜならば、イエス様の十字架の恵みを信じ、教会で礼拝を捧げているすべての人が、この洗礼ということに向かって招かれているということです。何か本当に特別だから洗礼が許されるのではなくて、むしろ神様から命を与えられた一人として、またこのイエス様の十字架の恵みに触れたものとして、当然のこととして洗礼を受ける。この受洗、洗礼を受けるということは、一度限りの恵みの体験ですけれども、その体験へと誰もが招かれていて、その洗礼を受けるとき、私たちは今日、ヨルダン川で洗礼を受けられたイエス様と同じ体験に預からせていただく。私たち人間の一度限りの体験に、イエス様が寄り添って、その同じ体験を体験してくださったわけなんです。洗礼者ヨハネの時代に行われた洗礼というのは、身を沈めるということですから、全身礼と言われますけども、全身を川の中にザブンと沈める形です。現在の教団では、そのようなことはする、そのようなことをする、教会は宗派によってあります。川や浴槽に沈めるということがありますけれども、私たち教団では、適礼といって、頭の上に父と子と聖霊の名によって、あなたに洗礼を授けると三度水を、垂らすわけですね。そのことを通して洗礼を受けるわけであります。このようにして三度、父と子と聖霊の名によってと洗礼を授けるというのは、これは実はイエス様ご自身がそのように洗礼を授けなさいと、マタイ福音書にもおっしゃっておられます。マタイ福音書の一番最後の方ですけれども、マタイ福音書の28章の18節以下です。お読みしますのでお聞きください。で、お読みします。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいと、ここでも言われているわけです。さて、イエス様がそのようにして洗礼を受けられて、そしてヨルダン川の水から身を起こされると、天がイエス様に向かって開き、そして神の霊、つまり聖霊が鳩のようにイエス様ご自身の上に下ってくるのをご覧になられました。そしてその時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたというのです。私の心にかなうというのは喜びとなるという意味です。ですからつまりは、 これは私の愛する子、私の心にとっての喜びだと、そのように神様はおっしゃってくださった。この神の霊が鳩のように下ったこと、そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、あるいは喜びである。そのような神様の声というのは、果たして周りにいたヨハネであったり、あるいはヨルダン川を訪れていた民衆に聞こえたのでしょうか。それは定かではありません。おそらく見聞きはできなかったのではないかと思います。聖書もイエス様がこれらのことをご覧になったと、イエス様の視点で語られています。しかし、この点においても周りの人たちに見えたか聞こえたかというのは重要ではありません。むしろ洗礼をお受けになったイエス様ご自身がこの出来事を体験されたということです。神様の目にとって私に愛する子、私の心にかなうものと言っていただいたわけです。神様、イエス様ご自身が神の子であられる、神様であられるということは、これから交渉会の中で明らかにされています、いきます。しかしその始まりにあたって、イエス様は洗礼を受けられて、神様からのこれは私の愛する子という天の父なる神様からの言葉を聞いたわけです。これは洗礼というものがもはや人のなせる技ではなくて、聖霊なる神様が私たちに直接授けてくださる救いの恵みであるということです。先ほども申しましたように、私の愛する子と天の父から言われた御子イエス様ということです。しかしこれは御子イエスキリストのみに許された言葉というよりも、いやむしろ私たちがイエス様を信じるとき、このイエス様をこれから私たちの罪をあがなうため十字架へと歩んでまいり、行かれます。そしてその歩みというのは決して私たち人間とは別世界において遠く離れたところで行われたのではなくて、いやむしろ罪の多い私たち人間の罪の闇が深い中で、ただ中でイエス様は、十字架を成し遂げられた。ですからイエス様は一人の人間として私たち人間が通るべき道をまずご自身が踏みしめながら歩んでくださったということです。その中で使徒パウロは後にイエス様の洗礼、受けられた洗礼、そして私たちが受けるこの洗礼ということは、私たちをイエス様の救いの恵みに結び合わせるような、そのようなものだということを語っています。少しお読みします。ローマの信徒への手紙6章3節以下にはこうあります。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが、御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。新しい命に生きる、つまり私たちもイエス様と共に復活させられると、新しい命へと復活させられる、この恵みが語られています。ですから今日イエス様が私たちと同じこの聖霊を、洗礼を受けられて、そして聖霊を注がれた、この出来事はイエス様、御子イエス様によって初めて明らかにされた歩みでありますけれども、それは私たち一人一人にも与えられていることです。私たちはそれぞれただ一度、宗派によっては違うこともあるかもしれませんが、基本的には一度だけの恵みです。ただ一度だけ洗礼を受けました。あるいは、こういう求道中の方はこれから受けられるということもあると思います。その洗礼を授けたのは、それぞれの出身教会の牧師先生方だと思います。洗礼を授ける牧師先生方はそれぞれ異なりますが、同じ一つのイエス様と同じ洗礼を私たちは受けました。 これによって神様はその洗礼を受けた私たちを神様のもとに受け入れて、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、私の心にとって喜びであると私たちに語りかけてくださいます。イエス様はこれから交渉会を歩まれていきます。その中でお弟子さんたちを新たに取って、そしてそのお弟子さんたちをもう導いていきます。しかしその歩みの中でも、イエス様は絶えず、私たちの足りない、人間の足りないところ、お弟子さんたちの過ちをも耐えて、そしてお弟子さんたちを愛し、新たに受け入れてくださいました。特にペトロに対しては、イエス様を三度も否んでしまいましたけれども、あなたの信仰がなくならないように祈ったと、そのように言ってくださっています。まさに彼らは洗礼を受ける、そして神様の御心にかなうものとされる、その歩みの中でも、重荷を負っていったのではなくて、むしろこれまでのユダヤ教的な様々な立法であったり、掟を守らなきゃいけないといった、この重荷を取り払われて、イエス様が共にその重荷を担ってくださって、お弟子さんたちの歩み、信仰の歩みが、神様の祝福の中に置かれている、導きの中に置かれている、そして何よりも神様の救いの中に置かれている。このことをイエス様と共に踏みしめる、そのような歩みをしていくのであります。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日もマタイによる福音書から共に聞きました。あなたは洗礼者ヨハネを使わし、死の道をまっすぐにさせる、その働きを絵と向かわせました。そしてその後に、大切な御子イエス・キリストをヨハネのもとへと使わし、ヨルダン川で洗礼を受けさせる、その歩みへと向かわせました。イエス様は止めようとするヨハネに対して、今は止めないでほしいと、私たちがなすべきことをする、私たちが洗礼を受けるということを、それはふさわしいことだと、そのように言ってくださっています。洗礼者ヨハネの水の洗礼に加えて、むしろイエス様は聖霊と火によって私たちに洗礼を授けると約束してくださっています。私たちの思いや力は弱いものでありますけれども、しかしイエス様が私たちを絶えず招いて、そして許し、新たに神様の民として立ててくださいます。そのような招きのと許しの中で私たちは置かれていることに心から感謝いたします。今コロナ禍にあって、困難の中にあって、礼拝に共に集うことが叶わない兄弟姉妹方がおられます。そのお一人お一人の上に、また私たちの日々の歩みの上に、あなたが共に寄り添ってくださり、私たちの思いと信仰の歩みとを導いてください。それぞれが受けた洗礼の恵みがあります。そのことを思い返しつつ、イエス様が絶えず共に寄り添ってくださっていること、そのことに望みと希望を置いて歩んでことができますように、再びイエス様がこの地上に訪れて、私たちを天国へと招き入れてくださる、その歴史の完成の時を待ちながら、私たちそれぞれの持ち場で信仰の意味を成していきます。それぞれの場所にあって、神の民としてイエス様によってあがなわれて、神の子とされた者たちとして、あなたの恵みを表していくことができますように導いてください。病床にある兄弟姉妹方の上には、あなたの支えが豊かにありますように。尊き主イエスキリストの皆を通し、御前にお捧げいたします。